ダースベイダー DJ オショーのは
今ゼロってことはないよね。一応じゃあもうスタートってことで、ここからは、
はい、今始まったんだけど、
はいはい、
まあこれ僕がねパソコンに騙されてる可能性あるんですよ。
何何何、
これねゼロ人なんですよ。
ゼロ、あっ泣きつきた。一人来た、
一人来た、一人来た。もう今4人。
あ、じゃあもう、はい、始めましょう。はいはいはい。危ねえ、危ねえ、危ねえよ。
ゼロ、メロ、ダッ、スレ、ダッ、です。
だから、考えてこいってそこぐらいは、お前。そのさ、見切り発車のなんか変な面白、全然染みてこないんだよ、なんか。頼むよ。ガキレンジャー DJ オショーです。よろしくお願いします。
考えてこいよ少しは。
ええ、なんでなんか音が途切れてるけど大丈夫？
お前も考えてこいよ。
な、俺は別にそういうルーティーン仕込んでないから元から。あなた自分でさ、自分でそれ作ったルールでしょ。
全然君が上昇ですとか言って全然染みてこないの。
いやいやいやいや、あれなんか音が途切れてるけど、どうした？
音が途切れてる、
うん、レーダー。さっきからね、ちょっとたまに途切れるんだよな。
へぇー。それは君のパソコン、スマホが弱いんじゃねえの？
いやいや、パソコンでやってますから、今。
あ、そう？
うん。
君はパソコンって何？どんな箱使ってんの、パソコンは。
箱じゃねえよ、お前。電子機器だ、お前。なんか、みかん箱かなんかで俺映してやってたら変なやつだろ。みかん箱パコって開けてさ、映ってないはずの誰かと喋ってたら、お前。むちゃくちゃ変なやつだからな。あれ、聞こえないな。どうした？
え、本当に、あ、ちょっとじゃあ、チャットに聞いてみますね、今ね。
うん、
僕の声って聞こえてますか？
今聞こえてるけど、
いや、今、和尚くんが慌てふためいてるじゃない？
うん。
そう、どうでしょうか？見てる
皆さん、
途切れてないです。ほら。
はい。あ、ほんと？今も。あ、また途切れてるよ。音だけ。
見てる分には、うん、見てる分には途切れてないです。大丈夫ですよ。聞こえますよ。
ほんとに？俺だけ？
和尚くんだけが聞こえてない。
でも、
みかん箱だからしょうがない。
みかん箱じゃないわ。じゃあ、音声のみ、動画映ってるよ。
聞こえてることが奇跡。みかん箱だから。
なんか、それは奇跡だ、お前。みかん取り出して箱に語りかけてたら、お前。むちゃくちゃ変なやつだよ、それ。
おっくんの喋ってるのは聞こえてる。
うん。
うん、
皆さんもレーダーの大丈夫ですか？
おしょうくんが喋ると、僕の声が消えるみたい。うん、
そんななんか、一回戦しかないものでやってんの？なんか一つのやつを二人で取り合ってんのかな？なんか。
あ、でもね、それ、こっちのなんかのせいかもな。
なんだろう、聞きにくいな。
うん。ちょっと待ってね、一回喋ってみて。うん、
ああ、どうもどうも、本日は晴天なり、赤神々、黒神々、神々の、神の足元。ファミリーでやってたイベントね、誰かが。
あ、僕の声やっぱ消えるって。
あ、消えるよ。よかったってか、よくはないけど。うん。
あのね、いや、うん、ミキサーみたいなのを入れてて。
え、ごめんごめん、今も聞こえなかった。ん？
バーチャミキサーみたいなのを入れてるんだよ。
あ、なんか一個かましてんだ、音声のとこに。
それがね、
うん。どうも、なんか接触が悪いって感じだね、なんだか。
本当に？
うん。プツプツプツって切れちゃうんだな、なんか。
うん。岡山は雨が降ってます
って。あー、すごいな、いい、やっぱ生っぽいものを入れてきたいよね、せっかく生配信なんだから。みんなじゃあ、何夕飯食べてんの？いや、それじゃ
あ。ご飯をチャットで募集します、じゃあ今。
せっかく夕飯時だからね。
自己申告。ちなみにね、おしょうくん。
あれ？
おしょうくんは何を？
俺はね、セブンイレブンのフィッシュバーガー食べたね。
おお、
これすっげーうまいんだよな、セブンイレブンの。やっぱセブンイレブンって一時期なんかあんまり魅力を感じない時期が10年ぐらい前あったんだけど、やっぱなんだかんだ言ってうまい、うまいな、パンとかも。ハンバーグ系がうまいな。
あのセブンのさ、うん、冷凍チャーハンあるじゃん。
冷凍、ああなんか前もこの番組でなんか誰かがおすすめしてたの。
あれ朝食べて。
うん。
夜はね、あの近所の
たこ焼き屋できたの？
たこ焼き屋。あだ。いろんな味のたこ焼きタレが。
おうおう。
カレー味とか。カレー。
うん。出たカレー。カレータコか。まあ、カレーは基本的には何でも応用効きそうだけど、たこ焼きか。ね、たこ焼きのなんか粉かなんか入れて焼いてんのかな、じゃあ。あの、カレー粉みたいなやつ。
あのね、アジアンカレー味っていうのね、結構。
うんうん。
タイカレー。
あー、ちょっと近所にたこ焼きできるってなんかテンション上がるね、それは。
はい、やっぱ僕の声が時々ダメだね。
ダメですね。それはもう今から外すことはできないの、その間に入れてるものは。
これ全部外すと3日ぐらいかかるね。
おめえ死ねよ。なんでそんなもの入れんなよ、お前。なんかいいことあったのかよ、今んとこ、その間に機材入れたことによって。
いや、音楽がかけれるようになったり。
あー、さっきちょっとかけてたの、それなのか。
あと、昨日の配信では特に問題なかったっぽいけどね。
お
ー。ちょっとよかった。
ちょっと、
申告してくれて教えてくれてるんですけど。
うんうん。はい、
ですね、太郎さん。ね。
太郎さん、はいはい。
あ、太郎さん？タドックさん。
タドックさん？
餃子。ね。餃子。餃子
夕飯餃子？おうおう。
でね、アイラさんがね。
はいはい。
生豆だって。
ちょっと、待って、この状態でこれから1時間ちょいやっていくのすごい不安なんだけど、音声的に。聞こえないな。
僕の方が全くわかんないから、ちょっと待ってね。
うん。
あ。どうでしょう。今、聞こえておりますか？
あ、なんかすごいハウリングしてるね。
ちょっと危ない、危ない。
何やってんの？ちょっと。
今日は大丈夫だったんだよ。
昨日なんかほんとみかん箱で俺喋ってんのかな、これもしかして。すごいすごいローテクな感じになってるぞ今。昨日はL 歌舞伎さん、
あ違う、昨日はね普通に
一人配信、あ宮台さん、
うん、いやこれどうだ、これどう、
あなんか、あちょっともう一回今なんか音がクリアになった気がする。
どうもどうも。
あ、いいんじゃない？
いいの？
うん、なんか音がちょっとね、いい感じになってる。しかも。
これ途切れない？
これで今んとこ大丈夫だね。
あ、本当に。マイクこれですか？うん、これもズームにマイクチェックで繋げた。
うん、あ、全然こっち、あ、こっちで行きましょう。なんか、顔もちょっとかっこよく見えるよ、なんか。
いや、それは今ね、ちょっと決めてる、顔を。今、気持ち的には伊勢谷友介になってる。
お前、大変だぞ、お前、伊勢谷友介だったら今。伊勢谷友介さんってさ、俺そんなに知らないかったんだけどさ、かっこいい顔してんね、あの人。
うん、ラップするときはジブラって名前だよ、あの人。
もう大変じゃねえか、レップとか今。もうどうなってんだよ。かっこいいけど、ちょっと違うかっこよさだよ、ジブさんとは。
身長同じぐらいなんじゃないかな、でも。
身長とかは別にどうだっていいんだよ、お前。あれ、ジブス、伊勢谷友介ってジブラさんだったの？
ジブラ友介？
むちゃくちゃ無理があるわ、どういうことだ？
ポーラさんがね、うん、
はいはい。
ですね、この人は誰じゃない、中村剛さんがですね、酢豚、酢豚、
おー酢豚いいね、酢豚を家庭で食ってんのちょっといいな。
パイナップル入ってるのかな、家庭の酢豚は。
いや入んなかったらただのあれ、甘豚だよあれは。
甘豚、
酢豚じゃない、パイナップルが入ってこそでしょあれは。
まあ、うん、あとですね、春さんがね、鮭ししゃも、はい、土鍋ご飯すごい。
鮭とシシャモダブルで。
なんか、土鍋ご飯だった。
すっごい変わってるな。おうおう、
あの魚をさ、
うん、
上に乗っけて一緒に炊き込んで、
あーなんか鯛めしみたいな感じ。
そうそうそう、それで混ぜて食べるみたいな。
シシャモは結構朝っぽいけどね、なんかイメージ的には。夜シシャモって珍しいかも。鮭はまあムニエルとかで夜食いそうだけど、おーシシャモか。シシャモは結構天ぷらとかでうまいからな。
でもうまいよね。さよさんですね。
さよさん、はい。
トマトスープ。
おーなんかいいね、週末っぽいぞそれは。シシャモに比べると週末感があるね。
鹿児島が雨ですのアイラさんがね、
うん、
マックの濃厚月見バーガーって。
ああ、そういうパターンもいいね。なんかその思いっきりジャンクな感じっていうかさ、
マックのハンバーガーとか、
うん、うん、
いや
シシャモ
たまに食べるんだけど、
うん、
ちょっと前まではな、さ炭水化物すごいダメだったから。
そうだったね、食べれなかったもんね、ご飯。ね、
まあ、パン、あんまね、パンはおすすめじゃないの。ご飯はいいんだけど、パンとか麺類はそんなに食べちゃダメって感じ。
あ、同じそういうあれでもやっぱ違うんだ、その。
で、タンパク質をあんま取っちゃいけないから。
うん、
ご飯が一番バランスがいいんだけど、でも、まあ、うん、たまにパン食べるときにマックとかも食べるんだけどさ。
まあ、ご飯、やっぱご飯食べれた方がいいんじゃない、どっちか
って。ご飯はね、だからご飯は好きだから、別にご飯食べれるからいいんだけど。
うんうん。
でもマックもたまに食うとうまいよね。
マックはな、ほんとたまに食うと、あーなんだこんなうまいもの忘れてたのかって思っちゃうよな、あれ。
あれだって全部麻薬が入ってるからでしょ。
じゃあ、すげえ全員アウトだよ、お前。その、全員、町民、区民、全員アウトだからね。
でもさ、でもまあ、スーパーサイズミーって映画があったの知ってる？
え？
スーパーサイズミー。
わかんな。
マックを、
うん。
1ヶ月間食べ続けるっていうドキュメンタ
リー。あー、聞いたことあるわ。
アメリカのマックって、
うん。
普通の、L サイズとか、
うん、
S サイズ、M サイズ、L サイズの上にスーパーサイズってのがあって。
おぉ、メガ盛りみたいな。
そう、うん。で、一応マックのマニュアルで、
うん。
店員のマニュアルで、
うん。
スーパーサイズにしますかっていうのを聞かなきゃいけないことになってるらしいね。
ああ、一回はおすすめしとくって感じだ。
で、うん、このルールは、ドキュメンタリー監督のルールは、
うん。
言われたら絶対スーパーサイズにしなきゃいけないっていうルールでマックにと。
ああ、じゃあ。
店員守んないで、
うんうん。
店員さんもいるん
で。あ、ダメバイトの時とかはもうセーフってわけだ。
ちゃんとマニュアル通りやる人は、スーパーサイズしますか、うん、って言われて、
うん。
でかくなっちゃうのね。
スーパーサイズっていうのは、L の上ってことだから。
アメリカのでかいやつだから。
うん、もう XL だ、本当に。
すごいのがするんだけど、
うんうん。
それ1ヶ月食べ続けたら、
うん。
マジで太って体調悪くなって、
うんうんうん。
メンタルも弱くなって、
うん。
で、勃起もしなくなる。
はぁ。
全部衰える。で、しかも中毒症状になって、マックがないと、気持ちが落ち着かなくなるっていう。
おうん。そんななんか、無理やり食ってても、ある日を境に、やっぱあれがないと俺は生きていけないってなっちゃうの。
だんだん、だんだんもう、調子が悪くなっていくの、1ヶ月毎日食べていくっていうのをやったら、
お
うん。それで多分、ツタヤとか行ったら買えると思うんだけど、結構、面白い&超怖いで、で
そのおうん。
マックが、
うん。
キャンペーンで、対抗するキャンペーンを打って、
うん。
体にいいですみたいな。キャンペーン
か体によくいいってことはなさそうだけどな。別に体に害はないにしても、うん、体によくはないだろうな、あれは。
思うじゃん。
うん。
体にいいなんてねえだろうと思うと。
もう食べれば食べるほど血液サラサラとか聞いたことないもん。
あったな、あったの。だから、
え？
どうやってマックで体にいいとかって、こんなにマックで血液生活みたいな会があって、どういうの食べるんだろうと思ったら、ハンバーガーとサラダと、うん、お茶とかいうメニューを頼むと、
それもマックの必要すらねえよお前。
そんなセットもともとないじゃんみたいな。
マックのバンズだけを取り出して食べるみたいな、この肉は捨ててパンだけ食べれば健康だみたいな。
無理やりマックで、
うん、
ハンバーガーとサラダとお茶とかで食うぐらいだったら別にマック行く必要なくねみたいな。
いやいや、やっぱその体に悪そうだからうまいってとこもあるからな。そのラーメンしかりさ、それでもさ、その1ヶ月間食べたっていうのはさ、例えば、それが吉野家とかだで、とかでも、同じようなことになるのかな。
いや、だから、お正
月。やっぱ、ま、
うん。お正月、うん。YouTube チャンネル。
はいはい。
増やしたいんでし
ょ。登録者増やしたいよ。
毎日吉野家。
もうさ、でもそういう YouTuber はいるよ、そりゃ、それでさ。 大変だと思うよ、それドッキリ企画とか毎日考えたりして。
そういうんじゃねえよってことでしょ。
そういうことではないんだよな。
毎日吉野家にエアガン持っていく。
うん。それはもう初回で俺逮捕されて終わるから。全バーンだから、もう全て。
で、ね、ガキレのリローデッドを聞きながら。
うん。まあ、リローテッドのあのミュージックビデオは俺が銃撃ちまくってるけど、そんな、吉野家に銃持っていったらもう瞬間的に終わるから。
それ、吉野家に銃持って入ってったら、まあ、逮捕されるじゃん。銃刀法違反の疑いとかでさ、警
察
とか。
うんうん。
そしたら絶対ワイドショーで、うん、あのリローテッドの TV 超流れると思うよ。
いや、やっぱそうなるよ。
こんな人物で。
この人物は、普段から、普段から銃に興味を持ってとか、まあ、そうなるよね。で俺さ、今回まあ、今週もさ、YouTube ワクワクチャンネルね、僕やってるやつで、エアガン紹介するってさ、まあいろいろ撮ってたんだけど、で、撮ってるうちにやっぱこの銃のデータとかをね、ネットで調べる作業とかもやっぱやるわけよ。
銃をネットで調べる。
うん。で、その中でさ、まあ、今週、来週の今撮ってたんだけど、
うん、
コルトパイソンってさ、これ知ってる、うん、まあ、サイバリオ、シティハンターのサイバリオ。
うん。コルトパイソンね。
うん、まあ、これすっごい有名でさ。で、これもなんか、1950年代から製造してて、その当時のものとかはもう、すごい値段で今取引されててね、実銃は。もう、骨董品みたいな感じで、もう、投資目的で買う人がいるぐらいのやつとかいろいろ調べてって。
投資目的？この、
そうそうそう。海外みたいな感じで買う人もいるの、こういう実銃は。それぐらい値が張ってて、それでなんかね、いろいろ調べてったら、このコルトパイソンってね、日本でもね、事件で使われてることがあって、あの1995年に警察のトップがさ、警視庁長官が狙撃されたって覚えてる？
うん、覚えてるよ。
うん、あの、そうそうそう。あれってさ、未だにさ、まあ、2010年かな？結局犯人見つかんないまま時効になってんだけどさ、
国松長官ね、
うん、国松長官、あれさ、あの事件でコルトパイソンのこれ今4インチってモデルなんだけど、これのちょっと長めの8インチっていうね、アメリカ、うん、そうそう、アメリカでもかなり手に入手しづらい実銃を使って狙撃してて、なそれもしかもね、実その国松長官がと犯人の距離って20メートルぐらい離れてるとこから、この銃で狙撃したのね、この実銃でね。これ20メートルって、まあ、実銃じゃ相当当てらんない距離らしいんだよね。
うん、
まあ、シューティングレンジってね、こう、ちゃんと撃つ専用のところにターゲット、紙にターゲットをつけて、バンってやるのは、まあ、20メートル、30メートルぐらいでも、まあ、的に当てることって可能なんだけど、実際、うん、動いてる人を、それってね、まあ、トップの軍隊とかの人でも、やっぱ動いてる人の20メートルの距離でハンドガンで撃つっていうのはかなり至難の技らしくて、やっぱ相当訓練を受けてる人がこれはもうやってるってことは、いろんな科捜研とか動いて、
う
ん、
それ調べて。沢口靖
子は？沢口靖子はドラマだからいねえからあんなやつは、うん、まあ、そういうことがね、いろいろ判明、そこまで判明してるにもかかわらず、しかも使ってる弾がね、国際条例で、うん、戦争とかでも使ってはいけないって言われてる、もう人体にむちゃくちゃ損傷を与える弾を使ってるってことまで見つかってんだけど、それでもね、犯人が特定できずに時効になってるって、むちゃくちゃ特殊な例だなっていうのが、まあ、いろいろ今回また調べてみた。うん。
いや、あのさ、和尚くんね、一回これで喋って、
うん、
声が聞こえるかどうか、
うん、
試して。これでも声聞こえる？
今、レーダーも聞こえてるよ。うん。
聞こえてる？あ、じゃあこれでいいや。
うんうん。
多分ね、もうこの、挟んだミキサーが使えねえなーっていう。
うんうん。昨日はでもいけてたんだ。
昨日もしかしたら、一緒に喋ってた二人が遠慮して言ってくれなかっただけ
ど。だったら相当遠慮してたぞ、お前。あれは最初に言わなかったら、いや、これは無理だってなっちゃうからね。相当じゃ、多分なんか独身術かなんかで、ダースレーダーこう喋るんだろうみたいな予見して多分返してたと思うよ。絶対無理だから、それは。
あとでこれね、だからアーカイブ残ってるから見てみるよ。
うん。
昨日の配信でそういう風に、チャットで言われてなかった気がするんだよな。
あ、じゃあ昨日のはいけてたんだろうね、なんか。
まあ今のところ4000回ぐらい見られてるからさ、これで、
うん。
喋ってるの聞こえなくてこんなに回ってることはないだろう。
全員4000人遠慮して誰も言わない、
言わなかった。言わないみたいなね。いや、いや、そのコルトバイソン、まあ、僕はだからそれは和尚が犯人だと思ってるんだけど。
だからお前、何かあったら本当にこういうとこが使われるんだろうな、なんか。もし俺が何かの
銃犯語ってるみたいなね。
うん、でやっぱね、そのさっきの、まあ、国松長官を、うん、その狙ったとされる人物はやっぱいろんなね、銃器マニアだったり、うん、その銃に詳しい人たちがいろいろこう 推測、犯人像をやっぱりこう、ね、その使ってる銃とかからやると、うん、やっぱ本当にそのとんでもなく銃の腕前がある人だってことはみんなの証言が一致してることで、うん、ただやっぱりそのうん、そのすごくやっぱこう自分の知識だったり腕前を披露したいっていうのがやっぱこう銃の選び方とかから弾の選び方とかからもやっぱプロファイリングされてたりして、うん、まあそういう素人レベルの人とかもやっぱ推測してたりして、うん、だけどそんなね何千人って捜査員も導入されてるけどやっぱ見つかってない犯人が見つからず時効になってるってやっぱ高橋由紀さんとかもにはどう思ってんのかすごい知りたいけどね。
あ、明日会うよ。
明日会うからもうちょっと聞いといて。
それはやだ。
聞けよ。むちゃくちゃ知ってそうだけどね。あの女性ライターのねいろんな事件に詳しい人だから。
DJ 総長ね。うん、あのいつもポッドキャストを上げてくれてる、
うん、あ、ほんといつもありがとうございます。
どん兵衛を食べてると。
どん兵衛はすごいなんかいいね、苦学生っぽいな、なんか
苦学生
週末どん兵衛食ってるっていうのはなんかこういい、うん、
はい。まどろみさんがゴーヤチャンプル、
おー、ゴーヤチャンプルはいいね、いつ食ってもうまそう
で、ね、この人手塚アドラーさんがね、イカニンとゆかりご飯、うん、
イカ人参って、これって僕ね地元をまあレーダー知ってるけど福島なんですけど、うん、福島はの名産なんだよね、イカ人参っていうのは。
あ、だから福島の方なのかな。
うん、だから九州の人とか言ってもイカ人参って結構知らない人とかいるんだよね。まあ東北の今はまあ全国的かもしれないけどやっぱ東北のものっぽいね、イカ人参っていうのは。
イカ人参、イカと人参はあえてあるの、
う
ん、
そうそう、あのスルメね、スルメとイカをこう、あ、うん、会えるやつって結構お正月になるとねよく出てたな、イカ人参は、うん、うん、なかなかいいねこういうみんなの夕飯。
みんなの、まあなんかこれ結構いい感じだから毎週ねなんか行くのもいいかもしれないね、
うん、面白い、なんかちょうど時間帯もいいね、週末のこういう、
うん、
やっぱこれ早朝のどん兵衛がなんか染みてくるな。あ、やっぱ福島だった、
うん、福島で雨だって、うん、
イエーイ福島雨か、
雨だ。
いや今福島はね、あの地元のね、うん、俺の中学からの幼馴染の太郎くんがちょうど今頃10時からぶっ飛びプラザ電波、
ぶっ飛びプラジングデンジャーだっけ。
一個も合ってねえから言わんとこお前。だからさ、あれだよね、まあ
ぶっ飛びプラスマイナスドライバ
ー。全然違うからお前、ドライバーとか出てこねえからさ。
あのさ、太郎がね、ダメ屋のカレーを食べてくるってさ。
おー、レーダーが作ったカレーね。
うん。で、なんか、多分ね、だから注文して、あの、オーダーしてくれて、すごい嬉しいわけです
。ダメ屋カレーね。
じゃあちょっとね、やっぱあの、一応高級は高級で。
まあ、だって、精もすんだもんね、あれ。
そう
で、カレー単体と考えたらかなり高級品です
よ。まあ、だから本当、カレー屋さんのカレーと同じぐらいの味が出せるっていうのが、まあ、あれなんだけど。
うん、うん、うん。
なんかね、この太郎くんがね、
うん、
箇所箇所にね、
うん、
俺買ったんだけど感を出してるんだよ。
俺買ったんですよ、皆さん。
皆さん、
ダースレーダーのカレーを。
友達って言われてるのに俺買ってるんですよみたいな。その感じを出してるわけですよ。
僕はもう20年ぐらい付き合いありますけど、送ってはきませんでしたよみたいな。
案外ね、あの CD とかと違ってね、うん、そんなに手元にないんで、まあ、そうなんだけど、
うんうん、
本もね、そんなに、だからね、もちろんね、うん、もうドワーってもうね、行きたいところですが、
うん、まあまあ、
CD とかだとさ、結構、でも逆にね、思ったの、CD とかって単価1000円以上するじゃん。1500円、2000円とかさ、うん。
まあ CD はね。
もらうことってあるじゃん。
あるあるある。
だから、なんか、申し訳ねえなって今思ってる。
いや、やっぱさ、ダウンロードでさ、あの、リンクを送るのは、まあ、ほんと気軽にできるけど、やっぱ、
ものはね、ね、う
ん、最近、まあ、やっぱ CD あんま作んなくもなったしさ、なかなかね、あれを一個、今、郵送して送るってなると、
いやでも
結構貴重。まあ、昔はね、ほんとに、そんなこと、当たり前のようにし、うん。
あの、作るようになってさ、あの、うん、自分でダメ猫とかやってた時はさ、もう段ボールで1000枚とか来るからさ。
うん、そうだね。
減らしたいってのもあるの。
ああ、レーダンチ、そのね、20年ぐらい前とか行くとよくさ、もう倉庫買ってぐらい CD が段ボールにあったね。あの時はだからレーベルやってたから、まあ言ってみれば自分ちが倉庫だったわけだ。
うん。ちょっとずつ減っていくと嬉しいんだけど、
うん、
減らないとすごい不安になるんだよね。
うん、
ね。ずっとこれあんのかなみたいな。
いや、まあまあ、ちょっとさ、CD で言うとさ、まあちょっとね、せっかく我々音楽をやってる人間がやってるラジオだから、ちょっと音楽話。
音楽やってますね。うん。
まあ俺もやってるわ、お前。お前はどっちかって言うと今、おしゃべり野郎だろ、お前。
君はクリームショーカーを狙撃してる人でしょ。
やばい、お前。よく、マジでそういうこと言うな、お前。本当に。あのさ、まあ音楽サイトの、はい、アマスっていうね、サイトで。
まあ、知らない。
うん。まあ、これね、まあ、いろいろ、そこにね、音楽関係の情報が出てるんですけど、
うん、
あの、アメリカの上半期の、
うん、
まあ、音楽セールスの内訳みたいなことを発表してて、
はい。
これね、全米レコード協会の RIAA っていう、まあ、団体。
ね、
うんうん。まあ、そこがこの上半期2020年の、
うん、
レコード、まあ、レコードね、あの、ほんとバイナル。
アナログね、うん。うん。
アナログレコードの内訳をね、なんか発表してて、これがね、1986年以来、もう30年以上ぶりに、アナログと CD をこう比べたら、
うん、
アナログの方が売れてたんだって。
まあだから CD がそこまで減ったって話でしょ？
そう、CD がだから逆に減ったって話で、うん、ね、これ結構ね、このね、値段、金額ちょっとびっくりしたんだけど、アナログ版の売り上げ、まあ、上半期だけね、今年の、
うん、
2億ドル、だ約246億円だって、
うん、246億円アナログが売れてる、
アナログだけで、で、
すごい、
まあ、アナログが、まあ、その物体ダウンロードとかじゃないもの CD とかで考えると、
うん、
アナログが 62% なんだって、
売れてる
だからまあ、うん、CD が 38% ぐらいになってて、うん、だこれがもう三十数年ぶりにこう、だからレコード全盛期だった時以来のこうなんか伸び率だったらしくて、
うん、逆転したってことだよね。
そうそう、まあとはいえね、やっぱあの全アナログ売れてるとは言っても全体の音楽売り上げの中では 4% ぐらいらしいんだけど、
うん、
まあ、だからまあ90何パーはもうやっぱストリーミングだったりだ、
ね、
ダウンロードなんだけど、うん、まあやっぱ CD がだから逆に言うとやっぱ売れなくなったのが、
だから 4% のアナログよりも CD の方がさらに売れてないってことでしょ。
だからもう CD なんか全体で言ったらもう 2、3% とかそんなもんなんじゃない、
うん、っていうことだよね。
うん、だからまあ日本だとまあ CD はもうちょっと多分数は売れてんだろうけど、
うん、
まあ、アメリカとかに関してはもう本当に CD のセールスっていうのは壊滅的、もうほぼないに等しい、ことらしくてさ、まあなんか、まあもちろんね、ダウンロードとかアメリカはもうかなり早い段階からね、やってたから、だからいずれ日本もこうなるのかな、みたいな。
まあまあそうだろうね。7インチとかさ、うん、やっぱなんだかんだ流行ってたりするじゃん、
うん。7インチはね、やっぱこう趣味的な感じでね、みんな、聞く、うん、音楽聞くプラスアルファやっぱこう、物自体がやっぱ可愛いとかね、うん、なんか見ててこういい感じとかさ、うん、それすごい気持ちはわかるんだよね。まあでもやっぱとはいえこう DJ の世界で言うとやっぱアナログ、特にヒップホップは本当にアナログを使う人がものすごい減ったなっていう印象はやっぱあってさ、
まあそうでしょ
う、うん、ね、俺はまあターンテーブル、まあパソコン使いながらアナログ、まあコントロールバイナルって、うん、そのパソコンとレコードを連動させてるシステムでやってるけど、
うん
うんうん、まあだから7インチとかで本当ね、古いソウルファンクをかけるような DJ はまあまだまだいるんだけど、うん、ヒップホップにおいては本当にもう、
でもヒップホップのさ名曲みたいな、うん、7インチで再発結構されてるよね、うん、ビースティとかさ。
そうだね、それもやっぱコレクターズアイテム的な感じだよね、その DJ がかけるっていうよりは、うんうん、趣味で音楽を聴く人がやっぱ買ってください、実際買ってんだろうけどね、うんうん、
まあでもね、あ、そうそう、なんかさ、普通オタで来てたのがあるんだけどさ、
うん、
ちょっと読んでいい、この普通オタを。
はいはい、普通オタどうぞ。
これ、物聞けてないから、
うん、
ね、名前がなかったのかな、これは。
はいはい。
ダンサー、おしおさん、いつも楽しい配信ありがとうございます。
いえいえ。
施設では今週はスペシャルウィークでした。
うんうん。
爆笑問題さんの番組に伊集院さんが出演された件など、おしょうさんの感想が伺えたらと思いますっていう。
ああ、まあ今週そうね、まあ田中さん爆笑の田中さん。ああ、どう。え、待って、今の誰？今のレーダー？
今の僕です。
お前いいタイミングで来たなぁ、マジで。俺に質問振っといてのお前、俺に心をなんていうの、質問に行かせといて、色見てドピコーンやったら。
そうですよ、
まあ、ピコーンね、番組開始30分の合図ね。いやマジこれ心臓止まるわお前。なんだっけ、爆笑問題カウボーイね、
伊集院さんのね、
うん、まあ、田中さんがまああのコロナにね感染してしまったってことで、うん、まあお休みで代役で伊集院さんがね、伊集院光さんが体型
似てるってことで呼ばれたの。
体型はまあ横だけは似てるけどね。まあでも本当久々に俺もワクワクしてたよね、やっぱ、うん、ジャンクのね、その融合を、まあ、特に伊集院さんとこと爆笑問題さんって、まあ、仲いいんだろうけど、一緒にやることなんか、まあ、ないからさ、お正月特番、ね、うん。で、まあ、すごい面白かったけどさ、昨日のその、それが火曜か。まあ、その中でちょっとね、軽炎上しててさ、ネットで。
軽炎上、
うん、うん。まあ、なんか、伊集院さんが、うん、その、フワちゃんって今、あの、YouTuber でテレビとかもガンガン出てるけどさ、
うんうん、
フワちゃんが、なんか TBS で、まあ、楽屋がなんか一緒みたいなとこで、うん、全然伊集院さんとフワちゃんは喋ったことがないんだけど、
うん。
まあ、挨拶もその日全然一緒、まだしてない状況で、
はい。
伊集院さんが誰かこう楽屋の中で、なんか動物の話をしてたんだって。
う
ん、そしたら、フワちゃんがそれをこう、聞き耳立てて聞いてて、
うん、
伊集院が、なんか動物の赤ちゃんの話してるみたいな感じで、ツイッターに書いたの。
なるほど。なるほど、ね。
で、まあそのツイッターで書いた段階でも二人はまだ喋ってないんだよ。
はじめ挨拶もしてないけど、
してないのに、いるけど、今後ろで伊集院が動物の赤ちゃんの話してるみたいな感じで、しかも呼び捨てみたいな。
呼び捨てなんだ、伊集院が。
う
ん、
そうそうそうそう。
スタジオのさ、楽屋っておしょうくんも出た時にさ、
うんうんうん。
なんか会議室みたいな、
そうね。
片付けが
置いてある。うん、事務的な感じのね、うん、まあ多分そこかどうかわかんないけど、まあそこだ、なんかそんな感じで話、ツイッターに書いてて、っていう話をその爆笑問題カウボーイで、してたの、伊集院さんが。そしたら、こう、やっぱその、もちろん、今ラジオなんかさ、ネットニュース切り取るからさ、伊集院が、フワちゃんになんかこう、なんか物申す的な感じでさ、なんかそういうこと書いてて、まあ、伊集院さんのもツイッターでやっぱこういう、やっぱ切り取られて、なんか書かれたみたいなことも書いてて、
うんうん、
で、フワちゃんは、そのネットニュースを見て、うん、ウケるみたいな感じで、うん、まあ結局、なんかツイッター上で和解はしてたんだけど、うん、まあ昨日そのね、カウボーイ俺は聞いてた感じで、まあ、ネタとして伊集院さんは話してたんだけど、うん、俺は聞いてて、ああ、もうこれは切り取られること間違いないなって俺は聞きながら思ってて。
ああ、もうこれは後々やられるぞと、
うん。うん。まあだからこれはもうなんていうのかな。伊集院さんもあえて、まあスペシャルウィーク的なね、特別な回だから、そういう話ぶっこんだのかなとか思ってたけど、
うん、
なんか伊集院さんはやっぱネットニュースに そうやって書き起こされてたのがやっぱちょっとね、ちょっと不愉快みたいな感じのツイッターも書いてて、うん、まあまあ、なんか、俺は逆に伊集院さんがそんなネットに書かれたこと不愉快に思ってるのが逆に意外だったみたいな、なんか。
それは織り込み済みかと思ったってこと、
うん、そうそう、織り込み済みで言ってんのかと思ったけど、うん、なかなかこう、やっぱ伊集院さんデリケートだな、みたいな、なんか。
でもなんかさ、あとさ、TBS ラジオ自体にもなんか物申す的な感じはあったの、
う
ん、
そうそう、それはね、あったあった。やっぱり、その社長の方針に、うん、うん、なんかこう、やっぱ、 納得いってないみたいで、やっぱ、うん、その、例えば伊集院さんの番組の、うん、やっぱお金がない。まあ、ラジオどこでも言うじゃん。番組にお金がないんだって。で、やっぱこう、その、ロケに行く若手芸人とかを切られたらしくて。
うん、ああ、そう。
うん。この、ちょっとね、その、本当に経費がないからって。うん、まあ、それは伊集院さんは自分のさ、可愛がってる若手がさ、お金がないって切られてんの、やっぱり腹立つじゃん。
うん、
でもそのくせラジフェスっていう、うん、あのでっかいラジオフェイベントやるじゃん、
ね、
うん、
ね、
あれってあれってやっぱ赤字らしいんだって。それもやっぱ生放送でその爆笑問題カウボーイでぶっこんで言ってたんだけど、あれ結局赤字じゃんみたいな、
うん、
赤字なんだって俺は思ったけど、
だってあれでもさ、お金にするためにやったわけでしょ、うん、ラジフェスって。
うんうん、で その一人の人件費を金がないっつって切ってんのに、なんであんな大赤字のイベントやってんだみたいな感じで、うん、結構そこはもう割と切れて言ってて、
うん、
ああ、っていうか、ラジフェスって、あれ赤字なんだっていう結構びっくりがあったんだけど、あんなに大々的にやってて。
あれってさ、なんか、あ、まあ、でも有料チケット制なのか。
あれはどう、いや、あれ無料だったと思うんだけど、まあわかんない。
まあ赤字っていうのちょっとね、その収益がどう上がってたかて、
どうなってんのかわかんないけど、うん、
でも結構いろんなパーソナリティがなんかトークイベントをやったりっていう感じだったよね。
うん、で、なんかやっぱその、結構いろいろその爆笑問題カウボーイで伊集院さんぶっちゃけてて、
うん、
ここに来て俺以外にも社長の文句言ってるやついっぱいいんぞパーソナリティでみたいなこととかも言っててなんか知んだけどいろんな人が巻き添いになってて、うん、まあだから
社長ってさ、
うん、
J-WAVE をさ、
うん、
人なんだね。 J-WAVE を盛り上げた人ってね、うん、すごく、
まあ割と若い人だよね。若い人
だから J-WAVE を盛り上げた人だから、その手腕を、
うんうん、
TBS ラジオでも、
うんうん、
いう方向性らしい。
スペシャルウィークか聴取率、うん、調査週間を排除したりね、 TBS だけ、
うん、あ、それはね、前の 社長が変わったんだと思うんだね。
あ、そこは違かったっ
け。今の社長になって、うん、まあ、いろいろ番組変えたりとかさ、
うんうん、
ある種その J-WAVE 的なものを目指してるんじゃないかと、
うんうん、
で、まあ、要はお金を集め、スポンサーがつくようなラジオ局にしたいみたいな。
うんうんうんうん、
で、本当にね、J-WAVE ってやっぱおしゃれな曲だから、
うん、
J-WAVE っていうブランドで、その、うん、ある種企業がスポンサーにつきやすいみたいな、
うんうんうん、
あるじゃないのみたいな。わかんないけどね。で、J-WAVE って言ったらさ、和尚くん、J-WAVE のクリス・ペプラーやってよ。
クリス・ペプラーでーす
これは、これだとダメかも。
これは、多分、三丁目のクリスさんとかだな、この感じは。
クリス・ペプラー。
クリス・ペプラーさん。
クリス・ペプラーだって。
だからもう、まあ、それでさ、まあ、お金がないってやっぱさ、俺もラジオいろいろ聞いててさ、まあやっぱり結構いろんな曲のいろんな番組のパーソナリティがやっぱ言ってんだよね。
金がないと。
うん。で、その中でもね、ぶっちゃけて、むちゃくちゃぶっちゃけたパーソナリティとかたまにいてさ、自分の、本当に金がないんだよ、この番組は。俺のギャラだっていくらだもんって言ってる人が何人か過去にいてさ、
うん、
俺それ聞いててね、あ、これちょっとメモっとこうってさ、
ギャラをいくらっていうの、
ギャラをね、ぶっちゃけてしまった、今まで、
うん、
生放送で言ってしまったね、パーソナリティがあってね、ちょっと俺がこれね、メモってるだけ。うん。これはね、まあ、関西の方の。
MSC ね、あの、ラッキングループ MSC の曲で、うん、あぬこと聞くが今日のギャラいくらっていう。
ああ、やっぱ、やっぱそこはみんなやっぱお金のことは気になるとこじゃん。
さらさらまともにやるつもりはないっていう。
うん、ギャラは確かにね、このラッパーいくらで今日出てんだろうとか、ちょっと軽めに気になるもんな。で、まあラジオなんだけど、これね、やっぱびっくりしたのが、まあ関西の方でやってたラジオなんだけど、まあ極楽とんぼの加藤さん。
はい。
まあこの人なんかもうね、普通にテレビのさ、
スッキリね、朝
すっきりとかやって、まあテレビスターでもあるからさ。
そうだね。
まあラジオだって結構な金額俺もらってんのかなとか思ってたけど、
うん、
極楽加藤さんは、ね、今もまあやってんだけど、当時ね、土曜日の、
うん、
俺たちごちゃ混ぜっていうね、土曜日やってたんだけど、関西で。
その時の本人が来なくなったりする。
そうそうそうそう。あん時は、まあ、毎週ね、帯でやってんだけど、極楽加藤さん1回の出演料1万円だって。
おぉ。あら。
ちょっと桁が、少ないんじゃないって感じじゃん。
へ
ぇー。1万だって、なんかさ、ねえ、それなんか普通に、小箱でやってる DJ のギャラじゃねえのみたいなさ、なんか。
そんなもんなんだ。
ってやっぱ、極楽加藤さんで1万円だよ。
でもそれは山本さんが99万円もらってんでしょ
99% もらってんの極楽、山本さんだっていろいろ少ないだろうね。加藤さんがそんなもんだったら、お前。でね、まあ、これがだから結構いい方なんだよ。
うん。
まあ、もしかしてね、AM と FM の違いって結構多分ある、あるとは思うんだけど、
うん、
まあ、東京と大阪の違いとかっていうのもまあ、あるとは思うんだけど、その中で、パンサーの向井さん、あの芸人パンサー、はい、この人は名古屋でやってるんだけど、まあ、去年ぐらいかな、これも放送中にぶっちゃけて言ってたんだけど、パンサーの向井さん、5000円。自分がね、
よく聞いてるね、本当に。うん、
でも今ね、あの、これすごいんだけど、一人喋り2時間半とかやってる番組だよ。
あ、そうなんだ。
それで5000円だからね。時給にしたらやばいよね、これちょっと。でも、やっぱね、これ、ついでになんか、ついでにこう、時給でね、やばいよね。で、まあ、その時ついでに自分の月収もぶっちゃけてたんだけど、月収は、やっぱテレビスターだから170万もらってんだって毎月。
あら、そんなもかってんの。
毎月170万もらってんだけど、ラジオ1回のギャラ5000円。これだからラジオ好きじゃないとやってらんないよね。やっぱあの人すっごいラジオ好きで、自分も喋ってるけど、芸人で珍しいぐらいいろんなラジオ聞いてる人でさ、うん、やっぱラジオ愛があるからこそ5000円でも乗り切ってやってるっていうね。
ああ、そうなんだ。
うん。で、あと平成のぶしこぶしの徳井さんとかは、うん、これは結構びっくりしたけど、1回2500円だって。
2500円。
そうだよ、毎週の帯のラジオ。
うーん、
こうなってくるとちょっとバイトじゃんっていうぐらいので、結局ね、これのぶこぶの徳井さんはもうやっぱラジオ好きだから、これ意地になってやってます、2500円でもって言ってたんだけど。
吉本でしょ。でも
そうそうそう、
あのさ、それもう一個だからさ、吉本にいくら入ってるかっていうのも多分別でありそうだよね。
まあまあ、そうね。
だってね、うん、あの、これはめでてえだの大江くんなんてさ、
うん、
あの、今月吉本から振り込まれたのは2円ですっていう時あったから。
2円ってお前すごい難しいぞ、振り込むの。
2円って何がどうやって2円が発生したのって言ったら、ステッカーが1個売れたっていう。
あー、なるほどね。多分1枚100円のものとかいろいろ抜かれてそうなるとかはありそうだけどね。
だから、そのラジオ局から直でね、個人で入るギャラとかとは違うのかもしれないけどね。
うん、まあまあ、本当にこう吉本がいろいろ経費なんだ、いろいろもん全部抜いてその値段っていうのはまあ、
あり得るけどね。まあでも2500円ってすごいね。
で、ちなみに伊集院光さんは、あの、一回のラジオのギャラ、10K って言ってた。
10K。
うん、俺は 10K だって。
1000かける1000ですからね、だから、
ね。まあ、だから意外とやっぱラジオね、そういう、まあ一線の芸人さんとかでも結構びっくりな値段でね、やってるんだっていうね。
そうか。
うん。
まあ、だから、まあ、金にはなんねえって話だよね。
だからやっぱ本当にこう割には合わないけど、やっぱ喋るのが好きっていうパワーがないとやってらんないってとこだろうね、深夜ラジオとか。
本当にそこをさ、ある種ぶっちゃけでやってるのはさ、東京ポッドの3人とかさ、
うんうんうん、
なんかイベントとかにスポンサーをさ、自分たちでスポンサーを呼び込んで、
うん、そうね、
まあ、
うん、
回ったりとかっていうのも全部自分たちで会社みたいにしてやってるから、
うんうん、
あれはもうその前提として、もともとポッドキャストなんだから、
うんうん、
なばなわけじゃん。
もともとはそうね、全然聞いてもらうこと自体でそんなお金が発生するわけじゃないからね。
だから砂場から始まったもんだから、施設入りしてもそのテイストは残るっていうことにして、
うん、でも
その
、うんうん、
あの、だからラジオ局からお金をどかってもらうっていうよりは、リスナーに協力してもらうっていう構造を作ってるよね。
うんうん、 さ、すごいなんかこう砂場ラジオとしてはむちゃくちゃかっこいい進化の仕方だよね。
そうよ、
うん、うん、そしてちゃんとこう地上波、そのいわゆる施設側でもやりつつ、土壌はやっぱりそのグッズだの、うん、そういうとかの売り上げとかを作っていくっていう、ね、
面白いと思ってくれてる人たちに支えられてるみたいなわけでしょ。
うんうんうん、うん、
経理の人とか計算していくらとかって言ってなくて、あ、この人たちとお金を払おうとか、うん、この人たちをサポートしようって人たちにお金をもらって回していくみたいな、
うん、うん、ね、
やっぱインディーズ魂はあるよ ね、 ね、
インディーズ魂のね、しかもかっこいいやり口っていうのがなんか羨ましいよな、本当に。
まあ、だからね、ね、僕も毎週昼からなんですよ、鹿島さんと一緒にやってるから、だから、うん、YouTube だからさ、別に無料でやってるんだけど、うん、やっぱ鹿島さんは、うん、いや、これは東京ポッドがスタートした時と似た雰囲気を感じてるから、
お
ー
お
ー
お
ー、いや、これはこれでいいんです、みたいなことを言ってくれてて、
うん。なんかね、その、レーダーとプチ鹿島さんのコンビは、なんか、それこそ AM ラジオのさ、昼間とかに、進出していきそうな勢いもちょっとあるけどね。
なんかね、
まあ政治ネタをこう喋る番組とかね。
やるやれよって言ってるけどね、やっぱね、こう、あの、ダースレーダーは施設に入れないっていうね。
うん、
だって、鹿島さんは東京ポッドとかね、言ったら、
うんうん、
ラジオの仕事。
まあ、山梨でもやってるしね。
だから、まあ、あの、売れっ子です。あれ今なんか、ロボット声みたいなの聞こえたんだけど。
うん、お前なんか死んで、また。ロボット声なんか出てねえよ、お前。怖いこと言うなよ。
今なんか聞こえなかった？
高澤さん入ってないよね、今。
あの、
ああ、びっくりしたいるかよ、いんのかい、よかった。
いきなりあのから入ってくる。あのから入ってくる。
怖いな、なんか、本当に、もうなんか、真後ろに誰かいたみたいな感じがあったな、今。
多分僕のせいです。
よかった。いやさ、その、まあ、砂場、まあ、我々の YouTube ラジオもなんだけどさ、まあ、YouTube ラジオ界で今週最大のビーフ起きたの知ってる？
YouTube ラジオ界で？
もう壮絶なバトル。もうこのバトルはもうドラゴンアッシュ古谷とジブラさん以来のバトルかっていうぐらいのバトルが、伊勢谷さんは違うからお前、違う、お前マジで紛らわしいこと言うんだよ。古谷健二さんと、
さあ先に行く前にさ、あのヒロロンですよ、うん、でしょ、あのさ、
ヒロロン
さ、うん、剣のところとかさ、
あの、あ、はいはいはいはい、ヒロロンさん、うん、
ヒロロンは伊勢谷友介に似てると思う、リア
ル。ああ、確かにちょっとイケメンだもんね、うん、うん
う
ん、
もうすごい見るたびにヒロロンっぽいなーっていうのはね、結構思うね。
それは逆だから、世の中的にはヒロロンって伊勢谷似てるな、だから
俺は結構ヒロロン頑張ってんなと思いながら、あ、
伊勢谷逆だから、例えが逆だから、
結構映画ヒロロン出てるなと思ったら伊勢谷だった
っ、逆ヒロロンは俺らは知ってるけど、お前そんなに世の中的にはメジャーじゃねえから、
うん、はい。で、何ビーフ？
いや、もうレーダーが知らないのちょっと意外だな。レーダーの相棒だよ、相棒。レーダー、その相棒じゃねえよ、お前。レーダーが一緒にやってる人ですよ、ラジオ。
ああ、真田陣？
真田陣、や、お前、会ってすらいねえだろ、お前。最後に会ったの5年ぐらい前じゃねえの、お前。違う。L 歌舞伎さん。
あ、
なんか聞いてませんか、はいはい、今週。
いや、一昨日配信あったよ、一緒に。
なんか、そんな話してなかった？今週、今大戦争中なんですよとか言ってなかった？
何にも、あ、でも、林くんが確かここに銃弾の跡があったな。
お前、それ戦争だから、マジで。それかいくぐって、今週配信やってんだったら、あの人すげえソルジャーだから。林さん、むちゃくちゃすげえよ。戦地から帰ってきて配信やってるって。
あの、ここに銃弾が入ったままになって
。いやいや、むちゃくちゃ体強いぞ、お前。ここに銃弾。
全然、だって昨日の夜だよ。うん、今、おとといの夜。
いや、なんか、まあ、これちょっとね、説明が必要なんだけど、M1 じゃない、キングオブコント。
うん、
キングオブコントのことをね、ちょっと YouTube で、決勝が、決勝進出者が発表になってさ、
うんうん、
で、まあ、そのちょっと前かな、
うん、
キングオブコントの予選の、まあ、いろいろ YouTube で調べて、うん、なんかないかなとか見てたらさ、うん、その、新藤辰巳さんっていうね、
はいはいはい、
うん、バカよあなたはって、まあ、うん、 ま、コンビの新藤さんが YouTube ラジオってずっとやっててさ、でその新藤さんの YouTube ラジオで実は、うん、あごめんそれ M1 かな、ごめんごめん、 M1 の予選で妨害行為があったっていうね、ラジオ動画を上げてて、それ何かっていうと、その M1 の予選でまあ若手のね、まあ結構人気のある若手が出てて、それと同時に同じ日にまあキャリア20年ぐらいの芸人さんも同時に出てて、まあそういう名前はちょっとまあ今回伏せるけど、
はい、
そのベテラン芸人さんが若手芸人さんをこうなんていうかね、ちょっといじってたんだって、こうちょっとこう絡んでるっていうかね、なんかこうその若手芸人のモノマネしたりして、まあなんかうざがらみっていうかね、なんかこうちょっかい出してたら、
本番出るってことよね、
本番、まあ楽屋でやってたんだけど、それがその若手芸人さんが自分の予選の本番って時も袖、本番のその袖で結構そこでも絡んでたらしくて、うん、でそのまあよ、その芸人さんが本番やる前とかネタ合わせとかよく壁に向かってやったりすんじゃん、
うん、
M1 のねその、うん、よく動画とかでも出るじゃないか、壁に向かって真剣にやって、うん、ああいうのもここ邪魔してたらしくて、
うん、
で結局その若手芸人さんを予選落ちちゃったらしくて、
うん、
で新藤さんはこんな行為があってはならない、
うん、
もうえ、もう、新藤さんってもうお笑いオタクでもあるから、お笑いを愛しまくってるから、しかもね、新藤さんは、その、なんか昔そのお笑い学校で同じだったんですよ、その、絡んでた芸人さんと。
あ、はいはいはい。
うん。でこんなね、キャリアもあるやつが、若手芸人を、その本番前に、絡んで妨害するとか、マジでありえないっていう、怒りの動画を、1時間半の動画を上げてたの。
うんうんうん。
で、まあ、その動画が上がった次の日に、L 歌舞伎さんはやっぱこうね、その動画を見て、うん、こんなことが、予選を妨害するこんなことがね、あったっていうのが、新藤さんの、
うん、
がアップしてましたみたいな感じで、自分らの10分おろして L 歌舞伎さんがやってる。あれでこう話してたの。
うん、
で、その中で L 歌舞伎さんは、なんかこう、新藤さんっていう人が、一時間半怒ってる動画を上げてたんですよ、みたいな感じで、ちょっとだけいじったりもしてたの、芸人さんだから。
うん、
で、これについて、新藤さんも翌日、まあ翌々日ぐらいかな、アンサー動画を上げてたの。
おおおお。
で、これはね、だからもう、L 歌舞伎さんの、がちょっと自分、新藤さんいじったことに対するアンサーかなと思ったら、全く別な動画を上げてて、
うん、
その新藤さんの動画は L 歌舞伎についてなんか物申す的な感じのタイトルがあったんだけど、で見てみたら L 歌舞伎は M1 の予選のエントリーシートをファンにあげないんだみたいなことを動画で上げてて、僕はそれってすごいありえないことだと思うんですよねって新藤さんは言ってて、ファンがそんなこと言ったら傷つくだろうみたいなことをファン目線で怒ってて、
うん、
それなんだあのね、エントリーシールってあるじゃん、なんかこう、なんか俺見たことないんだけど、多分こう番号とか書いてあるのかな、 M1
出ました、あらっぱってあの胸に貼ってあるやつでしょ、
うん、多分ファンっていうのはもしかしたらそのね、応援してる L 歌舞伎さんが決勝とかもしかしたらチャンピオンにもなるかもしれないから、まあ欲しいわけらしいんですよ、そういうの。
うん、
でやっぱそれを L 歌舞伎さんはファンが来て、うん、くださいって来たらもうこれ捨てちゃったんだよっつってあげなかったらしくて、実はでも捨ててなくて、うん、みたいなことで、
うん、
こう言ってて、これファンがこれをそんな嘘をつかれたって知ったら、うん、このどうなんていうの、 L 歌舞伎さんのその発言を聞いたら、うん、ファンはものすごい悲しむだろうみたいなことを怒ってて、
うん、
なんかこれすごいちょっとやっぱ芸人さんじゃないから俺ちょっとね、そのそこに至る心境の変化ってあんま分かんなかったんだけど、
うん、
うん、なんかそのこれで話を聞くと、うん、L 歌舞伎さんは自分らの動画の中でそのファンにエントリーシールをあげなかったっていう発言とともに、うん、エントリーシールを取っとくような芸人みたいな、
いや、なりたくないみたいな、
なりたくないみたいなことも言ってて、 どうやらね、いろんな話をひっくるめると、進藤さんはエントリーシールを取っとく側の芸人らしくて、
うん、なるほどね、うん、
そう、やっぱお笑い愛が強いから M1 に出た時のそういうものは取っとくらしいんだよね、進藤さんって。だからそういうのも相まって L 歌舞伎にはちょっとダメだみたいな感じで怒ってる動画を上げてて、
はい、
なんかこれすごい複雑な、なんか L 歌舞伎 VS 進藤辰巳みたいになってて、
でもさ、
うん、
まあ、おしょくん今すごい熱量で喋ってたじゃん。
うんうん、
結構なエネルギー今使ってたよね。多分カロリーで言っても。
カロリー、まあ、牛丼3杯分ぐらいな感じになってる、今。
うん。は使ったよね。
うん。
この間のね、エル歌舞伎の、
うん、
毎月やってるイベントのゲストが、
うん。
進藤さん。
だからね。うん。それ考えましたよ、僕も。
だから、
うん。
単純に遊んでるだけなんじゃねえかって気がするんだけど。
俺もね、それはもうもちろん織り込み済みで、うん、最初はね、やっぱこのなんていうの、ちょっとプロレスごっこじゃないけど、プロモーションとしてやってんのかなと思ったの。にしても、そうかと思ったんだけど、なんかね、熱量の感じが、これちょっと、
こじれ始めたぞって感じなの？
これ面白をちょっといじりを超えてる感じがやっぱ特に進藤さん側にあって、うん、うん、これ途中からね、なんかあれもう全然面白じゃなくて、むちゃくちゃ普通に怒ってる人だなっていう動画になっててこれはもうなんていうの、その芸人さんのいじり合いじゃなくて、うん、
ヤルファイトに勝ってるような、
怒ってるなこれっていう感じにやっぱ見えてて、
そういうの、上田くんも歯全部なかったわ、この間見たら。
むちゃくちゃ殴られてんじゃねえか、普通だったら。まあまあまあ。
ちょっとでもフォローしてみる。あ、なんかでも、いや、あの、エル歌舞伎が言ってたのは、なんかそのお互いの動画に、
うん、
コラボしてる感じに今なってるんですよ。な
んか、うんうん、
こっちの前の動画いじったりしてて、みたいなことは言ってた。
そうそうそう。うん、で、まあ、エル歌舞伎さんが、まあ、なんか、最初、進藤さんがこれもう全面戦争だとか言ってて、まあ、そのあたりは俺なんかこう、あ、ちょっともうエンターテインメントやってんのかな、みたいな感じで、まあ、エル歌舞伎さんがそれに反論して、まあ、自分がなんでこうエントリーシールを上げなかったかっていうと、やっぱこういうコロナの時期もあって、ファンの人にこうやっぱ直接会うのも、そういうのも、まあ、あったりもしつつ、みたいな感じでやって、次にね、こう、進藤さんがどんなアンサーを動画出してくるのかなと思ったら、そのタイミングね、またこれ、キングオブコントの決勝が決まった日だったから、
ああ
そっちのよね、ことを優先して動画を上げてて、
あ、ね、
ま
あ
なんかね、うん、現状としてはなんか今、うん、まあ途中でなんか、尻つぼみでちょっと終わってるって感じで、
うん、
うん、まあちょっと僕的にはね、その砂場ラジオのバトルは結構ね、まあ楽しみであったんだけど、うんうん。いや、まあもう、L歌舞伎で。
ファンには冷たいじゃん。うん、
まあ、ハードコアね。
話したりしないんだね。
まあ、うん、うん。上田さんがね。
まあまあ、だから、そういうスタンスだからさ。
うんうん。
まあまあ、まあだから、こう、いじりようによってはさ、
うん。
なんていうんだろう、結構その、危ない橋をもともと渡ってる二人だから。
うんうんうんうん。
若いあなたらもさ、はい、ね、うん、そういうスタンスっていうかさ、もう、
うん、
変わった芸風っていうのは面白い人たちなわけだから。
うんうんうん。
まあまあまあ。いや俺、
まあなんか最初ね、進藤辰巳さんって、ちょっと失礼なんだけど、芸人さんだって思ってなくて、俺はいろんなそのラジオ聞いてたの。お笑いコメンテーターとかさ、評論家なのかと思ってたの。やっぱすごい分析してさ、
うん、
この芸人さんはここがすごくて、こういうとこがかっこよくて、で、こういうスタンスでいるんだみたいな、すごく分析しててさ、やっぱ自分が同業者とはちょっと思えない角度から、いろんな芸人さんを褒めてたりするから、なんていうの、こう、歌丸さんが、映画ね、映画表をしてる歌丸さんが実は、監督さんだったの？映画監督さんだったの？みたいなぐらいな俺の中ではびっくりがあって。そうそう。もうやっぱ、歌丸さんって映画監督じゃないから結構な熱く語れんじゃん、映画のことを逆に。なんかそういう視点で
自分も作ってたんかいみたいな。
そうそう。で、いろいろ聞いてたら、あれ、進藤さんって自分も芸人だったのかみたいなことをね、徐々に判明してきてね、もう。
だから、バカよあなたは、うん、だってオフィス来たのと一緒だから。
あ、そうか、そうか。
でも僕は、進藤さんは会ったことない。
うん。
ファラオくんだけ、
うん、
あのクイズ番組のオーディション一緒に受けたことがあって、
そっかそっか、今はコンビではあんまやってない
の、サンミュージックかな、
うん、
確か、
うんうんうん、いやー、そう、ね、進藤辰巳さんのゴミラジオってね、結構、うん、面白いから、これね、砂場で聞いてみてください、ぜひぜひ。エロ歌舞伎の10分おろしとともにね。うん、
はい。ダスレーダーの DJ オーションのハー、この番組は、記録と再生の分野で人々のより豊かなライフスタイルを支援するディアックの協力でお送りしております。
ディアックさん、ありがとうございます。
でね、ちょっとね、うん、このミキサーを挟んだ理由っていうのがさ、
はいはいはい、
音楽をちょっと聴けるからっていうので、ちょっとだけ、うん、聴ける、これみんな聴けるかな、
はいはい。
聞こえるかな、
おなんか聞いたことあんな、この曲。懐かしいな。これダースレーダーのソロの曲じゃないの？
いやいや。
あれ？あ、おじゃあ俺と一緒に作ったやつか。懐か。これはなんでかけれんの？
これかかってるんじゃない？これみんな聞こえてるのかな？
聞こえてるよ、聞こえてるよ。
うん。
うん、どう、著作権違反でバーンされたらどうすんだよ、お前。楽曲かけて。でもあんま音は良くないね、さっきに。さっき最初、なんか、本番前に聞いてた時よりは。
本当に？
うん。途切れちゃう。てか、ほとんど聞き取れないね、この感じは。
あ、そう。
うん。なんかかかってるな、ぐらい。もわもわ、もわもわしてる。やっぱそれは最初の機材を挟んでたから、最初、音が今、変わっちゃったのかな。
うん、今、だから、ダメだったか。おしょうくん、うん、配信する前は結構クリアに聞こえてた？
そうそう、本番前はクリアに聞こえてたけど、今、その、うん、なんとかって機材を挟んでないからか。
いやいや、挟んだから、挟んだ、音の方は挟んでないとこれ聞けないはずなんだよ。
正直これはちょっと聞き取れる感じではないね。うん。
もわもわしちゃってるのか。
うんうん。
いやーこれだからまだ設定がちょっとうまくいかないな、じゃあ。
まあ YouTube 配信とかをしないんだったらなんか、うん、まあ Zoom を使ってなんか音楽聴けるのはいろいろ幅が広がりそうだけどね。
いや月曜日ぐらいにね、
うん、
試してやった時には、
うん、
できたんだけど、
うんうんうん、
で結構ちゃんと聞こえてるってみんな言ってくれてたんだけど、
あ、そうなん、そっかそっか、
なんか設定が変わっちゃったのかな、
一回、
いやーまだよくわからんね。
まあ曲かけたい、たまには曲かけたいよ、なんかそのラジオっぽい。じゃあここで一曲のみたいな感じのやつね。
やってみたい感じあるよね。
うん。でもこの動画配信で曲をかけるっていう時は、ここに映ってる俺たちは何をしてんだろうね、もし曲をかけるんであれば。
なんか、口パクじゃない、
こうやって聞いてる、なんていうの、ワイプゲーみたいなことやるのかな。
うん、口パクでしょ。
いいな、歌っちゃうの。なんかね、やっぱミュージックビデオとかだったらね、全ドーンって出せるけど、
うん、あ、やっぱり月曜日の時聞いてくれてた人がいて、
うんうん、
その時は大丈夫でした。あれ、なかなかいなくなっちゃった。
その時は大丈夫だったんだ
っていうけど、と思ったらその方のメッセージが撤回されてしまったからダメだったのかもしれない。まあね、うん、あ、なるほど。まあ、いいや、これなんか、またちょっと考えます。今は別に本番中にこれをやることでもないので。
本当に今試行錯誤する必要は全くないからね。どうなってんだ。
前できたんだよ。前できて、ギタユーさんとね、火曜日にやった時に、うん、
はいはいはい。
マイクがあんま良くなくて、
うん、
こっち声が。だから、こっちの、そのミキサーの問題だと思って立ち上げ直した時に、
うんうん。
手を変えちゃったっぽいくて、
うん、
それでダメっぽいんだけど、まあいいや、ちょっと細かいことは抜きにして。
左優さんってなんか優しい笑い方っていうか、なんかいい感じの笑い方するよね、なんか。
喋っててね。
うん。
癒し系なの、もう。
そうそう、わかるわかる。なんか飲み屋にいたら、すげえ最後まで話聞いてくれそうな感じがする、すごく。
うーん、ね、なんかね。まあでも、ね、日本最強の軍団の一人ですから。
まあね。日本、
はい、
日本芸人。
テーマトーク、テーマトークいこう。
はいはいはい、テーマトーク。うん、今週は、
ね、まずですね、今週ね、
うん。
2個ね、
はいはい。
笑うセールスマンの、
ああ、あなたが考えた笑うセールスマンストーリー。
うん。うん。で、この、これはなんだ？
テーマメールが、なんだっけな？
は、あだ名？
あなたのあだ名。
うん。
あだ名に関することか。
あだ名に関することかな？
うん。
ちょっと今、探してます。
してますかね。
してんのかな？はい。
頭おかしくなったのかよ。
ゾロ団子。
ゾロ団子、はい。アニャジロさん、ありがとうございます。
今週のゾロ団子、私が作られた変なあだ名を紹介しますにゃん。うん、
それそれそれそれ。
小学校5年生の頃、体育で、うん、バスケットをしていて、トラベリングしそうになって、勢い余って、女子を押し倒してしまった私は、スケベリングとしばらく呼ばれてましたってい
う。スケベリング？
スケベリング。トラベリング。
トラベリングならぬ、スケベリング。スケ、
うん。
スケベリング。なんか、もう、スケベでリングがつくと、あの言葉が出てきたよね。言わないけどさ。スケベリング。もう、なんとかリングはやめてくれ、もう、エロネタで。
そうね、YouTube は、アニャリョーさんぐらいで、
うん。
ちょっと見てくださいね、今、探してる。なんかこの曲かけれるようになったから、すごい変な曲とかかけようかなと思ってたんだけど、
うん。ああ、まあだから著作権に、を侵害しないレベルの変な。
全く侵害しないやつ。まあ今かけようと思ったのは、僕と翔くんのアルバムに入ってた、犬の散歩。うん、
犬の散歩ね、昔出した曲なんだよね、15年ぐらい前かな、あれは。
うん、はい、手塚さん、あ、これ多分今、書いてくれてる人だと思うんだけど、今週のドロラグのテーマ忘れちゃった、うん、っていうことで。
ドロラグのテーマは、だから あだ名ですよね、あだ名。あなたがつけられたあだ名とか。
うん、ね。
うん。テーマメールは、まあ、ツイッターとかでもね、ハッシュタグで、うん、ダースオーショーで、まあ、つぶやいてほしいとこですよ、皆さん。
今ね、うん、ほとんどトーク泥団子はないという。
あれ、ない？
ない。も
うなんかね、普通オタっていうか番組の感想とかでもいいんでね、もう、なんでもいいんでくださいよ、皆さん。うん、ハッシュタグ、ダースオーショーね、ツイッターの方はね。うん。うん、
じゃあですね、
まあ、面白い。つまんない。そんぐらいでもいいですよ、もう、なんでも。無視はしないで、はい。うん。
うん。太郎さん。
太郎さん、はい。
ダースさん、おしょうさん、高田さん、こんばんは。
こんばんは。
笑うセールスマンにも切なくて良いエピソードがあります。
おうおお。
夜行列車という話です。
夜行
列車も家庭にも、うん、夜行列車。
列車、ああ、ね、懐かしいね。
あれすごい好き、ちなみに。
うん。夜行列車ね。うん。
ぽやぽん、ぽやぽん、ぽやぽん、ぽんぽんってボイケンさんがね。
そうそうそう。VIP みたいな。
いい曲ですよ。はい。で、ですね、会社にも家庭にも疲れて夜行列車に乗り、一人旅に出た主人公が、うん、旅先でも未亡人のいる小料理屋に行き、うん、その未亡人と一緒に暮らす流れになります。時が経って、もぐろ福蔵が現れ、家に連絡しなさいと言われます。言われた通りに連絡すると、妻が倒れたことを知り、主人公は子供一人にはできないと、置き手紙を残して夜行列車に乗ります。列車の窓から外を見ると、暖かい時間を一緒に過ごした未亡人が見えて、セリフはなく、お互い泣いています。辛く、切なくて良いエピソードです。主人公が、もぐろ福蔵の言うことを、守ったら罰が来ないんですね、っていうお話。
おぉ。なんか、黄昏流星群みたいな話だね、なんか。
そうね。黄昏流星群は、和尚くんが熟女好きだからいつも読んでる漫画でしょ。
いや、もう一番あれはもう、色、設定も含め興奮するね、やっぱ。そうなんだ。うん。エロ本として最強の漫画です、あれは。
うん。
うん、いや、それ知らないな。そんななんか切ない。 モグロ福蔵がなんか悪さしてないじゃんそれ、
うんうんうん、
なんかあんのかな、それ高田さん知ってる、
夜行列車って知ってる高田くん、
この話知らないんですよ、
ね、おー、なんか前さ高田さんだっけ、あのモグロ福蔵の弟が出てくるとかなんか
言う、あ弟います、
弟、うん、弟いいやつ、
それは何アニメ版であるの、
いやあの全然関係なくてもう単体で出てるんですよ、
うん、おー、なんかスピンオフ的な感じの、
そうですそうです、
結構まだまだ俺モグロ福蔵ディグ歴が浅いからさ、なんか知らないことだらけ、
浅った意味はさ、うん、同じ話でディグってきたからね、
いやだからもう衝撃が強すぎてさ、うん、だから初心者だから今全然、
うんうん、
あそんなことあんだこの先みたいな、ちょっとワクワクですよ今、
あの、うん、モグロ福次郎の仕事っていう作品です、
モグロ福次郎、それが弟、うん、
はい、
福
次郎の夏みたいな感じでいいね。
福次郎の夏。もう完全に北の作品だよ、それ。あうん、そっかそっか。やっぱでも、モグロ福蔵はやっぱ、もうジョーカーばりに悪いやつじゃないと、なんかピンとこないな。なんか、いい人っぽそうだな、その話は。うん、まあ、そのなんか夜行列車ってでもなんか、勝手な主人公だよな、なんか、社会に疲れたからって奥さんを残して
て、
ね、で、逃亡先で不倫してるわけでしょ、要は。
そうそう。
うん、
で、帰って、おしまいってやった、うん。
やっぱ家族が一番みたいな。じゃあ、その不倫してた女性の気持ちはどうなんだって話だよね、そうなると。
ちなみに、中澤はじめっていう、あの地味編っていう漫画を描いてる人がいる。う
ん、ああ、地味編ね。
この人が実は似たような話があるの
よ。お
ぉ。ね、問題サラリーマンっていう、あの、漫画やってるんだけど、まあ、なんかその、うん、結構年いったおっさんが、会社と家庭に、うんうん、疲れて、あ、まあ奥さんに先立たれたのかな、なんかで犬だけ飼ってて、
うんうん、
で、でもちょっともう人生を見直したいって言って、
うん、
で、一人旅に出かけるって言って、北陸の方に行くのよ。
うんうん、
そしたら小料理屋があって、でそこでお酒を飲んでると、うん、そこの神さんが、
はいはい、
どうしたって言って、うん、で話してるうちに仲良くなって、
はいはいはい、
あ新しい人生まだまだいいことあるじゃないかと、
おうおうお
う、ね、出会いもあってやっぱり旅に出てみるもんだなと、
おうおうおう、
自分ももうちょっとね、生きる活力を見つけなきゃいけないって言って、ね、
うん、
になってでその神と、うん、しばらく一緒に暮らして、
おおいいねいいね、
うん、いやもう一回人生やり直そうっつって、
うんうん、
家に帰ったら、
うん、
犬が死んでたっていう
なんともこうリアルな不幸というか
本当にでも、うん、うわーって思ったのを読んだ時に、
あすごくなんか
おっさんの中ではさ、
うん、
なんかさいい方にさ、なんか世の中進んでるよみたいなって、完全にでも犬飼ってるの忘れてるのね、うん。
なんか、すごくこう、リアルな感じがあるな、すごく。愛犬の死が待ってるとか、なんかこう、ね、とんでもない大事件が起きるわけでもなく、
こう、リアルだね、
うん、リアルな感じっていうかさ、うん、まあ何かにうつつを抜かして夢中になってるから犬の世話をしてなかったっていうのはすごくありえそうな話だからね。
リアルじゃん、なんかだからうわーっと思ったね。
うん、うんうん、
ち
ょっと切なさがすごいな、それリアルなだけにこう、うん、
ね、これね、ミスター手塚さんからね、
うん、
泥団子が今来たんですけど、
はいはい、
ちょっとね、もしかしたらこれ、
うん、
打ち間違いかなと思っていて、
うん、
なんでちょっと変換して読んでみますね。多分こういうことなのかなと思ってます。
うん、ダーツ翻訳でちょっと。
はい。高校の修学旅行で京都に行った時に、
はいはいはい。
ジャニーズ事務所にスカウトされて、あだ名がジャニーズに。光源氏のイメージが残ってたから。
あの当時か、光源氏ぐらいの時に、
うん、
京都で、何を、スカウトされるって、うん、またすごいね、なんか。
まあ、ジャニーズって言ったら、おしょうくんの声がジャニーズ声で、ジャニー声って呼ばれてたんです
ね。ジャニー声、クリス・ペプラーだよ
なんでクリス・ペプラーがそこで出てくるのかわかんない。
じゃあ、でもじゃあ相当イケメンな感じだったんじゃないの、その。
まあ、あのね、ツイッターでジャパニーズって書いてあるんだけど、ジャパニーズ事務所じゃなくてジャニーズなんじゃないかな、光源氏って書いてあるんですけどね。
まあまあ、そうだね、うん。うん。
まあまあ、スカウトとかってやっぱあるんだね。
まあでも、大体でも原宿とかなんじゃないの？なんかそのジャニーズ、その当時、90年代とかさ、うん、京都のそういうなんて修学旅行で行くんだから。
修学旅行にも、やっぱり原石のような子たちが来るじゃん。
うんうん。
全国。
まあ、なんていうの？例えばそれ考えられるのは、やっぱスカウトする側もさ、なんていうの、人が集まるとこでザルで救ってった方が楽だから、修学旅行生とかがいる大量に来るような場所で張ってたっていうので
、そう、中学生とかでかっこよかったり可愛かったりするとかさ、
うん、
でもうそこで張ってるのが一番なんか、
うん、
原宿もやっぱ集まるからいるわけでしょ。
うんうんうん。まあでも未だにさ、うん、あるらしいけど、そのスカウト詐欺っていうのはやっぱりあるらしいね、未だに。
ああ。
うん。まあいろいろこうやって、あ、すごい、むちゃくちゃかっこいいですね、みたいなとこから始まって、まあ、こういう事務所なんですけど、って、うん、あ、本当に奇跡的な、なんか出会いですよ、とか言って、こう誘ってって、最後、まあ、一応これ登録料だけ支払ってもらう。うん、で、それが結構な高額な30万とかさ。
あの、うちのさ、上の子が、うん、まだ5歳ぐらいの時に、
うん。
渋谷かなんかを、あの、うちの奥さんと、歩いてた時に、僕がいなくて、うん、あの、親子、うん、母親と、
はいはいはい、
歩いてたら、なんか、その、声かけられて、
う
ん、
お
子役、
うんうん、
子役タレント事務所みたいな、
うんうんうん、
で、なんかチラシ渡されて、
うん、
興味ありませんかみたいなこと言われたって。
子役か、はいはいはい。
で、帰ってきたから、うん、僕ネットで調べたら、
うんうん、
苦情のクレームがやっぱネットにすごい出てて、
あー、怪しげな会社、あのカード会社とか、やっぱこう怪しいなって思って検索の窓に1個入れると、次に予測で詐欺とか出てくるもんね、怪しいとこはもう、
まあまあ、それはあのいろんな考え方だから、どういうことなのかなって読んでみると、やっぱそのレッスン料みたいなのすごい取られて、
うんうんうん、
でもあの結局何にも、
うん、
その授業とかみたいなのを、なんかすごい適当な、アマチュアみたいな授業を受けさせられて、
うん、
結局仕事もなく、
1
週間ぐらい、お金だけ取られて終わりましたみたいなのが結構な件数あったから、
ああ、
うん、そういう、まあ、これってさ、
うん、
要は才能の勝負だから、
うん、
ね、残念ながら別に、ね、頑張っただけではダメなんですよみたいなことも通用するじゃん。
まあ確かにね、これは本当運がね、登録していただいたんですけど、今回はちょっとね、そのオーディション運で受かりませんでしたとかね、まあのたりくらりこう、まあ、うん、
たまに多分そのモブシーンみたいな、なんか子供がたくさんいるところになんか入れてもらえるぐらいはもしかしたらあるのかもしれないけど、
うんうんうん、
まあでもそのお金を払うだけのものはないかっていうことで、まあ僕は調べて、これは全然ここにどうこうって、ただ単に子供を、うん、に声かけてるだけだと思うよって
言いました。まあ子供のことっていうのはやっぱね、その熱心なお父さんお母さんはさ、理性を失うっていう感じに なりうるじゃん、なんか。まあ、自分の子供。
そういう世界に住ませたいとか思ってる親とかだとね。
うんうんうん。
みたいな感じになるね、うんうん。
ついになんかね、その、子供に夢を託すみたいな感じとかがやっぱ出てきちゃったりもするんだろうしね。
うん。あ、だからね、それはあの、そういう気持ちをコラッと利用するっていうのは、これ、詐欺師のね、うん。
ダースレーダーなんか、ほんと詐欺師にぴったりだからね、君。うん。
いやいや、でもね。
半ば詐欺師みたいなもんじゃん、もう。
なんか、おしょうくんさ、
うん。
知り合いでさ、うん、おもちゃメーカーの社長さんがこの間さ、
うん、
番組になって、
うんうん。
で、なんかね、結構やっぱりそのおもちゃ業界のその PR のプロモーションの仕方って割ともうネタが出尽くしちゃってて、まあ、タレント使ったり、うん、今はもうそれこそ YouTuber を使っておもちゃの宣伝をするっていう、
うんうん
うん、YouTuber に使ってもらうみたいな、
うんうん、
このおもちゃを宣伝してくださいみたいなこと言って、
はいはいはい、うん、
やってもらうっていうのが多いんですけど、
うん、まあ、海外とかでもそういうのいっぱいいるもんね、
YouTuber。
うん、
リアルな紹介をしてほしい。なんかその、仕事としてやってるのが多すぎて、
うんうん、
会場を感じられない。もっと、本当に、このおもちゃが好きなんだ、
うん。
本当にこのおもちゃを使いたいんだっていう気持ちを。
ああ、まあ、そのプロモーション的な感じではなく、
どういう人に使ってほしいんだっていうことを結構熱く語られて、 でね、
まあ、手元が多いもんね。
僕、あの、ワクワクチャンネルをね、見せたの。
俺の YouTube。
こういうのどうですか？これ、これ、これっつって。
うわ、
この感じで、
うん。
コツとかを紹介してくる、うん、この感じが僕は欲しいんですっていう。
え、どこのおもちゃ会社？
いや、だから、これがね、その、うん、動画のサンプルを、一回ね、
うん、
会社の、
うん、
企画プレゼン会議に出したい、
うんうん、
っていうのを言ってて、
うん、
ただし、やっぱそのためには、その企画プレゼン会議に出して、これこういう宣伝方法どうですかって言って、それをもう、ポンって、それこそグローバルに展開したいって言ってるんだけども、うんうん、動画を出すため の, その予算っていうのが、
うん、
やっぱり確保できてないから、一回、うん、一回お翔くんが、一本二万、
うんうん、
払えば、
うん、俺が二万払う。バキじゃねえかよ、お前ふざけんなよ何お前こんな時間に大声出させてんだよ、お前。危ねえ、危ねえ。もう、一回、ま、手数料、二万払うとこだった、今。危ねえ何言ってんだよ、お前。
っていうことでしょ
怖え、怖え、怖え、
うん、
バカ野郎お前、投げんだよ、このくだり危ないよ、俺なんか。もう信じちゃうタイプなんだから、俺。
だから怖い、怖い。
危ねえ、今、どっから2万俺調達しようかと思ってたもん、今。もう、頼むよ。
はい、中野寺さん。
はいはい。
ダーさん、ライバルチャンネルですが、吉野家のパンチライン特集、お疲れ様でしたって、なんでこれ送ってきたんだっていう話なんだけど。
ああ、ガキリン、ヨシ君の YouTube チャンネルね。
はい、マイカデリックのハレンジ病院内通信空手部フューチャリングガキレンジャーは、今でもバンバンに聴いてる名曲です。
うん、おうおうおう。
放送では、ポチョさんやサナさんのリリックが取り上げられていましたが、自分はダースさんの、うん、ウーハースーパー、ウーハースーパー、なめなめ、カメカメ、タテタテ、ヨコヨコ、ヨコハメ、タテハメ。
もう、なぜそれ、すっごい、すっごいな、その下ネタ。
いや、
下ネタ小2ぐらいのレベルだよ。
コン、スタープ、キーポン、ズッコン、バッコン、トゥダ、G スポット。
うん、
もう、だいぶ少ないをループしています。はい、ね。
何なんですか、それ。
ね、20年ぐらい前の話ですからね、これ。
横はめ、縦はめ。
うん、横は、ウーパー、スーパー、なめなめ、カメカメ、縦縦、横はめ、縦はめ。
それ、もう、なんか、三好善造さんぐらいしか喜ばねえから、そういうこと。
ちなみに DJ 松永ソロ名義のすれ違い競争曲フューチャリングコッペパンの時期に行き立った下のパッと見切り発車、敵に回すな夜の門、筋の門、黙らせるって見せろ菊の門というリリックが、他殺。
うん、他殺。うん、
新人のどれくらいの漏れ具合って盛り上がる俺くらいっていうのも見てますっていう、あの、
金原
さんの趣味のリリックを送りつけてきた、うんうん、
すごい下品なラインですね、すべてが。
まあ、あの、マイカデリックとね、あの、うん、ガキレンジャーの、あの、通信空手部はね、でも結構好きな曲ではありますよ。
うん、
くだらなくて。
まあ、言葉遊びの下品バージョンの最高峰というかね、なんか。うんうん、まあ、さっきちょっとね、あの、ヨシ君、今回あれだよね、ヨシ君の YouTube、前回か、ダースレーター出てんだよね。
そうそうそうそう、あの、カレー食べるのをやった後に、ラップの話をしたりしてて。
うんうんうん。
で、結構その、
日本語ラップのパンチラインとかいろいろ。
そうそう、なんだけどね、やっぱりね、ヨシ君が、僕、ヨシ君って本当ヨシ君だなと思ったのは、
うん。
日本語ラップのいろんなパンチライン話そうや、みたいな話だったんだけど、
うんうん。
真面目っていうのもあるんだけど、
うん。
で、同時に狂ってるんだけど、
うん、
真面目に作ってると何が起きるかっていうと、
はいはい、
バコーンとね、ガキレンジャー、うん、自分の曲を持ってきて、
おうおう、
俺のこの曲すごいって話なんだ。
なんかやっぱ外国のラッパーっぽいよな、やることが。
ラッパーっぽいの。
うん、
結局、俺のグループ最高やんっていう話なんだ。で、
いやー、いい。
なっちゃって。
うん、
素晴らしいよみたいな。
ゲスト呼んで俺の話を聞いてくれっていう感じ
で。俺の話を聞け
って。
あの、出てくるラッパーが、 よしと補助向きに。
もうそれ、すごいな。俺の話を聞け大会だね。
で、僕はそこまで、自分で行かなかったから、
うん。
うん。結構、何にも用意しないで行って、なんか、それでも覚えてるぐらいのパンチラインでいいかなと思ったら、
うん、よし、
書き出してきて。
うん。だから、下準備とかよし君好きだからね、すごい。うん、
全部自分たちの曲で、
うん。
あ、すな、これ見てくれ。こんなとこでこんなに踏んでるねっつって、うん、素晴らしいっつ
ってやっぱねそういうとこのねその迷いのなさはよし君すごいよやっぱり
やっぱり、ね、ラッパーと話したみたいな、
うん、いや本当にもう外国人のやっぱオーラっていうかさ、うん、すごいすごいよそこは
や っ, ぱ、ね、やっぱラッパーたるもんこれぐらいでいいな、うん、
そうこう、うん、俺を聞いてくれっていうねその
一番かっこいいラッパー俺みたいな
うんうん
一番因果関係ラッパー俺みたいな。
うん。
ガリアの Q さんとかもそういうとこあるじゃん。
そうね。うん。うん、基本的にやっぱ、うん、そういうラッパーって面白いと思うよ。なんかこう、常人ではないさ、テンションでいるわけだから、そんな人が歌詞を書いてるわけだからね。
うん。
俺ね、まあ、ヨシ君の YouTube チャンネルで、
うん。
まあ、1ヶ月ぐらい前かな。ガキレンジャーみんなで一回出演するときがあってさ、うんうんで、そこで、まあ、ヨシ君が、まあ、もちろん仕切りでね、うん、はい、というわけで、ヨシノヤです、みたいな感じで、こう、司会をやりながら、まあ、我々ガキレンジャーのメンバーも横にいて、話を聞くみたいな感じだったんだけど、うん、なんかね、ヨシ君がね、こう、撮影クルー、まあ、結構何人か、カメラマンいてさ、スタッフさんもいてさ、カメラが一回止まるたびに、あ、今んとこ撮れ高どうや必ず聞くの。撮れ高って言葉を対応して、で、まあ、どこだとあ取れ高どうなんでまた次のシーンがあって止まると取れ高どうなんあれなんか取れ高ってちょっと意味間違えてねえか全体のなんかどれだけ取ったか尺をどれだけ取ったかみたいなニュアンスも取れ高の中に入ってないかみたいな取れ高ってなんか多分本来使える数だったり、ね、
使えるシーンどれだけ取れ高っていう、
うんなんかね、うん、なんか5分に1回ぐらい取れたかどうなんて確認してたね。
今5分ぐらい、5分分ぐらい取れたか。5分取れたか。
うん。それがね、ちょっとさりげなく面白かったね。あ、また取れたかって言ってる、みたいな。また取れたか。うん。うん、まあいろいろありましたね。
はい。まあじゃあちょっとね、うん、はいはい、トゥアンゴがなんか分かりづらかったみたいだから、
うんうんうんうん。
来週どうしますかね。
来週ね、ね。
でもね、来週は、うん、僕がね、ちょうどこの時間ライブがあるから収録になります、来週は。
そう
か。だ
から、うん、
事前に、うん、泥団子を、
うん、
その日のお昼、僕が昼からなんで終わった後に収録するので、それまで。
そうね、だから、来週の金曜日の、まあ、お昼、正午までに、
うん、お昼までお願いします。
お昼までにくださいって感じだね。うん。
うん、
ね、じゃあ来週のメールなんだけど、うん、まあ、ちょっとね、先月かな、ちょっと気になる、
うん、
事件というか、事故というか、事件があって、うんうん、岡山県で、
うん、
岡山県の
玉野、ね、
うん、あ、いたっけ、岡山の玉野市ってとこでさ、
うん、
の渋川海岸っていうとこで、
うん、
2000発の打ち上げ花火が上がりますっていうのが、ネットに情報として出てたの。で、この時期だからさ、コロナだからさ、結構どこも打ち上げ花火とかやんないからさ。
そうなっちゃうからね。
うん。で、まあ、結構その渋川海岸ってとこで、
うん、
その情報をみんなね、ネットで調べて、
うん、
その海岸沿いの道路がもう大渋滞が起きたんだって。
ああ、なるほど。
で、警察ももうこれ仕方なくもう交通整備とかに当たって、
うん、
まあそこをね、収めたんだけど、結局ね、この渋川海岸での打ち上げ花火ってデマだったの。ネット上のデマをみんな信じて、もうやっぱこの時期花火が見たいからみんな、
うん、
車で行って結局嘘の情報に踊らされて大渋滞を起こしてしまったんだけど、うん、まあ、そんな事件というかね、ニュースがあって、うん、まあこれ結構みんなもあると思うんだけど、ネット上で騙されたニュース、フェイクニュース、こんなのありましたよとか、ちょっとね、なんかあれば
教えて。つい騙されちゃったみたいなね。
うん、うん。本当
だったみたいなネットのデマ。うん、
そう、ネットのデマ。
うん。
まあ、そんなのが あったらちょっと教えてほしいな。うん。
叩きつけてほしいですね。 うん、やっぱネットこんなデマに騙されたみたいなのね、
うん、ネットのフェイクニュース、うん、教えてください。
これはねみんなねこれ注意し合おうね、
うんうん、結構やっぱこう未だにさそういうあのなんかネットで見た情報を嘘のニュースでずっと信じてることって多分あると思うんだよ誰しもが、うん、こうなんか注意を発表なんか誰かが言ってくれない限りさ、なんかこういう、ね、うん、ぜひぜひ、
じゃあそれを募集しましょう、
うん、
はい、じゃあ、告知おしょうくんどんな感じですか。
ね、まぁ、あ、ちょっとまぁ DJ もライブもまぁ今週はちょっとないんで、うん、まぁ、あ、YouTube ワクワクチャンネル、YouTube、うん、
お
明日アップなんで、うん、
うん、1本2万円で、
うん、
3分以内にまとめてくれたら。
危ねえよお前、だからやめろよそれ。俺がお前思わず2万円登録料に払いそうになっちゃうんだからお前やめてくれよ。
今ね企業名を言えないんだけど、
うん、もうそういうのが怪しいんだよ。
言ったら誰もが知ってる、あそこもうだから
ヨーロッパで、
ヨーロッパとかで10億
いいよその手口、あれちょっと小声になるやつとか。あの俺らが20年ぐらい前俺らの周りにいたバッカスってやつに似てるよお前。なんか大事な話になると
大丈夫
です、すぐ小声な、
いや高いレベルは
先輩から聞いたんだけどライムスターだねみたいなことを言うやつがいたんだよな。やめてくれよお前。
バッカス千葉で元気にやってるから大丈夫。
ああ大丈夫ですか、はい。まあ YouTube ワクワクチャンネルがまあ明日土曜日、今回はちょっとね電動ガンやりますんで、うん、
うん、
は
い、電動ガンって、
うん、
電動ガンなん
だ。え、
それ
だやめろよお前それを。その口調やめろっつうの、その詐欺師まがいのその怪しげな小声フロー。詐欺師フロー、うん、まあこんな感じですよ、うん、レーダーは、は
い、僕ね明日ね、それこそさっき和尚くんが言った、うん、高橋由紀さん、
高橋由紀さんね、
と北尾トロさんの二人の裁判傍聴二人ともすごくされているので、
うん、
僕が聞き手としてね裁判傍聴話と裁判員裁判についてですね、フォーラム9の、うん、オンラインとお客さんが入る、
はいはい、
で明日の5時かな、
夕方5時ね。はい。
夕方5時からやります。うん、12日で。で、14日。14日が、はい、宮台真司さんをお迎えしての100分で宮台。うん、これ6分目やるんだけど、すごいんですよ、うん。このね、この歯をやる前の8時。
うん。
あの、8時がグッドウィークだったんだけど、グッドウィークのちょっと前ぐらいに宮台さんが電話かかってきて、
う
ん、
ほうほうほう。
どうしたんだろうと思ったら、うん、結構慌てた感じで、今駐車場に車入れるんで間に合いますかって宮台さんに言われて、それで、宮台さんって、え？って言って、あ、男性らですよって言ったら、はい、今向かうんでって言われて、
うん。
いや、それ、14日ですって言ったら、
え？え、何も今日だと思って。
今日だと思って、会場の駐車場まで来てた。
どんだけすっとこどっこいなんだよ。
前回、ね、
なんだ、
うん。前回、
うん。
は、来なくて、配信局に電話したら、それにガチャッと電話して、それで、あ、ダンさんどうしましたって言われたから、あ、宮田さん、もう始まりますよって、何があって、今日イベントですっていうのが前回です。で、もう、宮田さん的には本当もう申し訳ありませんでした、次は絶対ないようにしますっていう。
なるほどね。うん。
少ないですからって言ったら、今度3日早く来たっていう。
なんでそのポンコツぶり。あれだけさ、こうなんか世の中の政治切ったりさ、人類なんか文化とかいろいろ切ってんのに、中身すっとこどっこいじゃねえか、お前。全然スケジュール管理できてねえ。
宮台さんはそこが最高なんですよ。
まあまあまあ、まあ天才はね、何か欠落するっていうのはよくありますから。うんうん。
天才ですからね。
まあでも遅れるよりは全然いいよね。
その3日早く来るってね。まあどっちにしてできるんだけど、3日早く来る。まあ、
早すぎだろ、3日早いってのは。うん、かわいいね、宮台さん。
申し訳なくなっちゃう。だってもう駐車場まで行ってたからね。今車に。
駐車場まで行ってんのはもう うかつすぎるだろ。もう全然気づいてなかったんだね、本当に。
気づいてなかったっていう。
すごいね。
はい。なのでですね、12日が、フォーラムナイトですね。14日はロフトナインからの100分で宮台、うん。で、来週9月18日のハーは、久しぶりの収録放送になります。うん、泥団子の投稿とかは、18日の日ぐらいまでにね、うん、やっておいてください、うん。ハッシュタグダースおしょう、あるいはメールだったら、うん、info@hotgate.link、
うん、
で、投稿してください。
まあね、放送自体は、YouTube で、このね、ダースレーダーチャンネルで、まあ、9時半 まあここは一緒なんで、うん、
しますから。
まあ当日収録だから別にね、まあほぼリアルタイムの内容を話せると思うんで、うん、
うん、うん、はい、それではよろしくお願いします。
はいはいはい。
それじゃあ、今日も、まあ、
うん、
ね、結構あちこちで雨降ってるみたいですけどね。まあ
そっかそっか。
まあそんな中聞いていただいてありがとうございました。ということで固めのダースの時期、このダースレダーと、
はい、ガキレンジャー DJ オショーでした。
はい、二人揃って。
はーい。